のびついってプレゼンツ、のびつアーツ。
どうも皆さんこんばんは、トヨコ名人です。本日も山梨開始にあるラザーウォークの駐車場よりお届けしております。前半というか3本4本撮っているんですけど、1本あたりがすごく長くてですね、ちょっと今日はまだ本数が満たつ
とか言うなよ。もう仕事でもないのに。
3月末は満たすわ、坂本くん。
ああ、もうだってもう期末で満たすとか言われるの一番嫌いなん
ですよ。期末で満たす。なんか、ライムが効いてますよね。
なんとか別に木を通しては無理なんですけど、うん、3月の一月では、その数字はクリアしたいと思ってます。
って言いますよね。
だってそれしかないじゃないですか。
来期につながる。
つながる月、3月に。
したいと思います。
は
い、
木の満たすは確定なんで、
うん、
無理なんで。
そうですね、今からね、5000万あげろって言われても焦げられないですからね。
今さらね、その、うん、98%、99%、それって無理じゃないですか、1ヶ月では。
ね、
うん。なので、
ぜひともここは来期につな、うん、次の試合につながる。
3月一月で見た時の、数値は、クリアして、で、来期この数値を、達成したいと思ってますんで、よろしくお願いします。
早く終われって。この回早く終われってなりますよね。
もう心の中ではもう終わりどころか、最初から無理って分かってたよ。
ということ
チャレンジやって言うてんけ、お前。チャレンジがいつの間にかお前クリアせなあかん目標になっとんねん。
って心の中でみんな思ってるんですよね。
で、横から、声出てる。
ということで、今日もこの方です。
最近松潤が結構いいなって思ってる坂本です。
えってやつですか99.9 の松潤は、うん、松潤じゃないと思う、あれ。
いただきマモスとか言ってる松潤は松潤じゃないの？松潤
じゃないと思う。だって、ブサイクだもん、松潤。なんか。
でも、だいぶ前からほら、例えば嵐に仕上がれ的なところで MGA とか言われ始めた時から、うん、結構松潤になってきてるじゃないですか。
なんかかっこよくないじゃないですか。
だからいいんでしょ？
いいのかな？だから僕もいいかなと思います。
だから、この 99.9% を結構推してるのって男が多いでしょ？
うん。松潤がかっこよくないからだよね、あれって。いいやつって感じ。
そう、なんかちょっと時を衆が出てきましたよね。
あー。
リーダー衆が。
うん。
今までほら、松潤のポジションってきっと長瀬くん的な感じだったんですけど。
綺麗っていうか、美形。
うん。意外と嵐の中では、松潤がリーダー的な？
いや、大野くんでしょ。
いやいや、そう、ほんまのリーダーなんですけど、TOKIO の城島リーダー的な感じに、もしかしたら松潤、あと3年もしたら無人島でケツの穴によもぎの煙とか入れてくれるようになるのかなって。
まあ、多分 99.9 の松潤だと、やってくれそうな気がする。
そう。だからほら、ね、イッテQでさ、
うん、
ドロンコ鳴ってたりしたじゃないですか、前。
松潤が？
世界の祭りに行って。
へぇ
ー。田んぼに落ちたりとかしてたじゃないですか。
危ないな
ぁ。結構なんか、その頃も、こんなんもするんだって思ってたけど、やっぱ 99.9%、まあ、もちろん脚本もいいんでしょうけどね。
うん、
周りももちろん。
1話で終わるしね。
うん。で、意外に僕結構ごめんなさいって思ってるのがキムタクですね。
BG？
すまん。絶対 99.9% がおもろいと思ってたんですよ。うん、ほんで最初もそう思ってたんですけど。うん、
BG 面白い？
意外に面白かったんで、この前キムタクに謝りましたもん、僕。
うわぁ、ごめん。
ごめん。ごめん。いや、絶対 99.9 の価値やって俺思ってたんですけど、うん、ごめん。ほんまに揉み消しての一人負け。ごめん。って。
BG そんな面白いんだ。
面白いっていうか、まあ。
3話ぐらいで僕ちょっと見れてないですね。
特に先週のロンバケバージョン。
ああ。元嫁さんがキムタクなんです
よ。いや、元嫁さん。
元旦那がキムタクで、
山口智子が、そう。
だから、
最後そういう掛け合いもある。ちょっと喧嘩っぽい。
で、キムタクはダメなお父さんなんです。
ダメなお父さん。
お父さんなんですね。
で、最後犯人に銃を向けられて、命の瀬戸際にありながら、うん、山口智子に俺がダメだ、 旦那だったごめんって謝って、うん、なんだら今頃分かったのあんたみたいな掛け合いが始まって、うん、銃向けられてるんですけどね、
うん、なんかその話だけ聞いてたら、うん、とんでもドラマみたいな。
いや、とんでもドラマなんです
よ。とんでもドラマですよね。
で、いや、
だからキャスト無駄遣いですよね。いや、でも、江口洋介とか。
石田さんとかすごい可愛いんですよ。
ゆり子いつもあんな役でしょ？
読んで、必ず、キムタクの前に出てきては、うん、あの女の方どなた？みたいな感じで出てくるんですけど、何やねん、お前って。
ゆり子好感度あれ下がると思うけどな。
いや、逆に上がってると思うよ。男の間では。
ああ、こういう。
かわいい。
かわいい役場みたいにできるんだ。
そうそうそうそう。
小悪魔じゃないけど。そ
う。だから99.9% すごい面白い、僕大好きなんですけど。うん、いや、BG も意外といけたな。
いや、キムタクのドラマ面白かったですよ。
そうなんですよ。もみ消して残念やなっていう。なんで？
なんででしょうね。
山田くんかわいそうやろ。
ん？
山田くんがかわいそうやろ。
山田くん？
うん、もみ消して冬っていうドラマが、
あ
で平成ジャンプで山田くんが、
あれ面白いじゃないですか。
いや、そうか、その99.9 とその BG とかと、
え？いや、あれはあれで面白いでしょ。
まあまあ、おもろないかって言われ
たら、梅若と、大沢誠二の息子と、うん、春と
。綺麗ですよね。
綺麗、面白いですよ。
そう、だから脇の固め具合では負けてないんです
よ。負けてない。
負けてないんですけど、やっぱ 99.9 はできすぎかな。なんで、やっぱ他にもアニメの話いろいろあるじゃないですか。
いや、今期当たり多いんじゃないですか。
当たりが多いので、いや、俺山田くん、俺前回のカインとアベルの時もドラマ運ないなって思ってたんですよ。
いや、ドラマ運ないっていうか、うん、彼の扱いがかわいそうっていうことだけじゃないの、あれって。山田くんの。残念な。
香取慎吾がね、亀槍とか、大野くんが怪物くんっていうのは、うん、まあ残念っていうか、そういう役割なんだろうなっていうのはわかるんで、うん。ほんで、山田くんに関しては、事務所もテレビ局も、かっこよく売っていこうっていうのが空回りしてる
感が
ちょっとあるじゃないですか。
うん、
で、ここでね、ちょっとこういう部分も見したらみんな喜ぶやろっていうのが今回のもみ消して冬なんですけど、
案外弱いこと。
案外これがね、やっぱ 99.9% の
松潤
の方が、やっぱ格がまだちょっと上かなっていう、うん、まあその脚本もそうですけどね。いや、あれは卑怯やわ、松潤。
なるほどね。
あれはちょっと卑怯ですよ。それは俺も松潤推しになりますよ。思わずやっぱり、あ、シャンプーも変えようかなと思いますもんね。
HS なんとか。
に変えようかなとか、チョコレートも買いに行ったりしますよ、それは。俺も。クリアファイル欲しさに。
なるほど。松潤ね。
松潤ってやっぱようできてますよね。
うん。
あの人。
まあ、そんな松潤とかね、うん、素敵なイケメンの話をしてるんですけども、はいはい、イケメンじゃない内容がまたメールで来ている。
イケメンじゃない内容？
イケメンじゃない内容。
はい。
写真、ワールドシューキューマンさん。この前、何でしたっけ？金玉って女の人言わないよねっていう話題を。
ああ、重い内容ね。
そう、重い内容、うん。題名、女性は男性の口話のことを普通なんて言うのでしょうか、うん、っていうタイトルです。前もそうだったんですけども、前回、Y のしょうもないメールを真剣に取り上げてくださりありがとうございます。お二人が Y が聞いていたラジオドラマに興味を持ってくださったようなので、詳細をお伝えしておきます。Y って言ってるので関西弁で読みますね。
うん、
タイトルは、神音の森というもので、バックに常に森の女神様の神音が流れていて、ただのエロじゃなくて心を安らがせ、緊張をほぐす癒し効果がある、鼓動の音で母の体内にいた頃の記憶を呼び覚まして、癒されるようみたいな実用的セラピー的なもので、人生に疲れた青年とは、このラジオドラマを聞いているあなた自身みたいな設定で、女神様しか喋りません。まあ、主観 AV みたいな感じですね。Y、うん、はこれを聞いて、スーパー銭湯で聞いて、ギリギリに勃起してしまいました。確かに、女性は普通、うん、金玉とか言わんでしょうが、実際言われてみると、ものすごく興奮します。世の女性は、恥ずかしがらずに、もっと金玉、玉金とか言うべきだと思います。Y は、
言われ
て
あ
ります。PS、お二人は湯船の中で射精した経験はありますか？っていう。で、信号の森っていう、
うんうん、
やつを見ましたよ。
あ、見たんですか？
検索で調べると、やっぱりラジオドラマで、うん、僕はなんか、ちょっといいなって言ってた、 耳チュパチュパもんですよ。
ああ、はいはいはい。
バイノーラルなんとかみたいな。うん、これ972円でダウンロード販売をしています。うん。うん、同人ソフトなんですよね。
あ、同人なのか。
うん。ファイル形式。うん、ウェブファイルですよ。
なるほどね。
重たい MP3 同梱って書いてるんですけど、MP3 で配信しろよ、別にこんなん、うん。ウェブファイルですよ。はいはい、生ファイル。
なんでわざわざ
いろんなフォーマットで変換できるからじゃないですか。
ああ、なるほどね。
ファイル容量867MB ですよ。
微妙にでかいね。
でっかいよ。
そんなん別にもうノイズとか気にせんと小さくすればいいじゃん。
ね。
うん。
って思うんですけど、
俺ら雑音どころか、
この前ひどかったよね。
ひどかった
よ、ね。音いいって言ってていながら、
途中で聞こえんようになってたよ。嘆くの果てになんかリスナーの方からこっち使えばみたいなこと言われてました。
使います次。
はい。
まあ
言うとけど10年前も言われてましたからね。
成長してないな。
スカイプも使えないのかお前ら。
すいません使いません。で、お二人は湯船の中で射精した経験はありますか？ってあるんですけど。湯船の中っていうかお風呂で一人エッチは結構してましたよね、うん、思春期に
結構、
うん、僕は結構してました。
いやー僕はその昔も説明したと思いますけど、うん、あの寝っ転がって足の指がピンってしないとできないタイプなので
寝っ転がらんでも、うん、足の湯船のヘリに腰掛けて、
いやだからその腰掛けるっていうのがすでに無理なんです。
ああ、じゃあ無理なんですね。
そうだからもう一直線、頭の先から湯の先まで一直線なんといけないっていう性癖を持っているので、うん、もう少なくともありとあらゆるプレイで行くことはないです。
ああ、じゃあ無理だ。
そう無理。
はあ。
あるとしたら直立不動しかない日本兵かっていうような
まあ湯船の中で射精、だから本当のお湯に使って射精って難しいですよね。
だからしたことない。
いやいやいや僕もないです。
いやだって基本的に難しいんじゃないですか。
うん、
ただそれがあなたはオナニーの話になってますけど、うん、お風呂の中でセックスだったらまた話は違う。
お風呂の中ってないですね。
こんなとこまで来たのに。
あだからあの貸し切り銭湯みたいなところでしょ。銭湯っていうか家族露天風呂みたいな
でもいいですし、プロの方がいるところでもいいですよ、
うん、お風呂、
うん、
お風呂あるかな。あでもあるか。
いやあるでしょ
多分ありますね。
うん、あるでしょ、もちろんラブホ行ってもあるんでしょうし、
うん、
うん、多分ないってことだから、そのセックスまで入れればないってことはないんじゃないですか。
ないです、
ね、僕はその一人でお風呂圏の中で行けって言われてもまず行けない人間なんですけど、まるで自分がダメ人間みたいに言ってますけど別に人生に必要ないですから。ただまあお風呂の中でねそういうセックスするとかそういうのは全然やっぱり若気の至り、うん、若気の至りっていうか、
いやいやプレイですよ。
その仲良くお風呂に入るっていう延長線上に、う
ん、延長線上にありもんですから、
あるもんだから別にそれはあるんじゃない
ですか。まあでも
あるかないかって言われたらあるでしょ。だから
射精っていう意味ではね、
うん、
オナニーがあるかないかっていうと塚本さんない
ないですね。ないですね。はい、
うん、
でしかも俺あんまりね明るいとこでもしないんですよね昔なんかその明るいところでやるとなんかもう自分が許せなかったんですね。
うん、
その鏡とかガラスに映ったその自分のこの
情けない姿が
もう相原浩司画伯が描くところまんまじゃないですかなんか下半身裸のデブの男がティッシュを引いてみたいななんかそれがもう本当に許せなくて、
うん、
うん、
ということですよ、うん、ワールド周休波さんありがとうございました。
その質問は結局のところどういう目的がある
よくわからない。
よくわかんない
まあでもそのスーパー銭湯で聞いてたらしいんですよこれを、
うん、
っていうことらしいので。
あ、なるほどね、
はい、ありがとうございました。
ありがとうございます。
もう一本メールをいただいております。差出人が小種タンクさんっていう、
すごいな、
同じだやろこれ。
いや知りませんけど、
銀玉って言ってて、小種タンクでしょ、
うん、
小種タンクって何ですか、陰謀のことでしょ、
うん、
知らん。多分ね、
うん、
そんな小種タンクさんからのメールです。題名、今の時代転勤は必要かっていうタイトルで、まあうちの会社じゃなくてうちのラジオに、
うん、
まあまあ待ちするような内容かなと思うんですけども、うん、東横名人様、坂本様、はじめまして、小種タンクです、
はい。
40代後半のおっさんリーマンです。私は職業柄2年から4年に一度に、1回転勤があります。嫁も専業主婦なので、毎回ついてきてもらい、入社からすでに10回近く転勤しています。ですので、入社時に、うちは全国転勤で、つつうらうら回るけど大丈夫？という話が必ず聞きます。まあ、就職活動の時ですね、
うん、
まあ入社面接なので誰しもが大丈夫と答えるのですが、最近の若手社員の中には入社後に転勤が出ると、退職するものが増えてきています。私の会社の30代後半以上の嫁の大半が専業主婦というのがあり、ということもありますが、日本の経済事情も大きく変わっており、一本足打法、過去旦那の稼ぎだけを選択する人が減っているのが原因の一つなのでしょうが、それを差し引いても単純に転勤が嫌な人が増えているような気がしますが、お二人はどのように考えておられますか。また転勤といっても大都市にしか転勤しない人と、うちの会社みたいに本当に37都道府県かな、つつうらうらまでに転勤があるというのはまたやはり違うのでしょうか。ちなみに私は佐渡島に転勤したことがあります。私の質問内容および二人の転勤というシステムに関する様々な意見をお聞かせください。ラジオ楽しみにしていますという、ワールド週休マンさんではなく、
うん、
小種タンクさんからのメールでした。
はい、
ありがとうございます。まあ坂本さんも僕も転勤して
ですね、
今この場に、うん、いやなぜか山梨にいるということなので、うん、
はい、
別に転勤はウェルカムでしたし、
うん、
まあ変化が絶対あった方がいいと思うんですよ、人間って。
引っ越しの数もそこそこ僕はあったと思うんで、
うん、
その転勤はともかくとして、まあそれほど嫌ではないですね。
楽しいですね、新しいとこ行くのは。
まあお前らそんだけ友達おらんやろって言われたそれまでなんですけど。
そうなんですよ、それもあるんですよ多分
ね。
だ
から、まあ、ある意味その一時期のマイルドヤンキーではないですけど、
仲間が
絆とかね、
絆とか仲間とか、
うん、
程遠いとこにいるんで僕らは。
だからそういうよさこい的なマインドがないので、う
ん、よさこいやってたら多分ね
引っ越せない、
引っ越せないですよ。
でしょ、
うん、
だってまあ言うたら名人館って、まあ南河内とか、その南大阪の方ですけど、うん、もし万が一生まれるとか、ちょっと海寄りになって、ガンジとか引いてたら、
もう絶対離れたくないって言う
でしょ、ね。多分、そうです。岸和田の人結構いますからね。
うん、
その転勤とか、下手したら仕事辞めますみたいな、ノリの人いるんで、そういう、だんじり的な感じの、そういうよさこいマインドが、
うん、
僕も名人も本当に気迫で。
気迫で。
少なくて。下手すると僕なんてこの10年間一番喋った名人みたいな、そういう。
まあ、まあそうでしょうね。
そう。男同士で喋ることなんてそんなないじゃないですか、まあ、親友でも。
頻繁に会ってやってるのは多分、坂本さんですよ、多分。
いや、もちろん親友って呼べるやついますよ。
うん、
いますよ。嘘じゃなくいますけど、
うん、
2人ぐらいいるけど、それは和歌山と大阪に住んでるし、
うん、
会うとしても1年とか2年に1回とかじゃないですか。
うん、
まあそれでも全然いいんだけど、喋、
うん、
る機会って言われると、
まあ、あれでしょうね。残念ながら。
一時期なんて奥さんより喋ってるやろみたいな。
まあそうですよね。
感じになったりもしますけど。
まあ、ね、まあ、イニシャル G の頃はそうでしょうね、多分。
うん、で、それ以外何かあるかって言ったら、さっきも言ったように、そのよさこいマインドがないので、
うん、
その地域の絆とか結びつきとか、ほんま薄いもんですから。
いや、ちょっと憧れるんですよ。
ほんまに？
うん。
全く。
いや、あれはいいなとも思うし、
うん、
これは僕が、もしこの甲府に住んでいたら、
うん、
バンフォーレ甲府とかを応援して、
あ、はいはいはい、
サポーターのみんなと、うん、酒でも飲みながらワイワイガヤガヤと、
僕もちょっと思いますよ、長野来た時に、うん、やっぱり松本山川の応援しようと思って会社の人に、うん、松本山川行きましょうかって言うと、あ、俺セレッソなんでって言われて、
え、なんで、なんで、
その人は月に2回くらい大阪にセレッソを応援行くっていう人やったんですよ、ね。
あら、いや、逆にそれセレッソが山川のスタジアムに来たら、うん、応援に行ったらいいんじゃないですか。
いや、応援する場所全然違いますやん。あの、座る場所が。
うん。
だから、現地集合、現地解散みたいな。
うん。いいじゃん、それで。
いやいやいやいや、それ、そこによさこいマインドがない
やん。そうかそうか。だから元から自分が大阪に生まれていて、うん、セレッソのサポーターをやっていて、うん、えせくん長野に行っても今度は山川の試合で会おうなって言って合流するって言うんだったら
まだね、
いいんだけど、
そもそも俺ガンバやしね、
うん、そうそう、まあそうそうそうかそうか、うん、
長野引っ越してきたからガンバからセレッソに変えますって意味分からへん。
まあまあ分からんから。
う
ん、
だから山川の応援はしようかなと、ガンバも好きやけど、うん、山川も応援しようと思ってたら。まあ、
セカンドホームってことですか、
ね。なんだろう、そのすぐ近くのそのサッカーファンっていうやつが、いや俺セレッソなんでみたいなこと言われて。
うん、なんじゃそれって。
なんじゃそれって。でしかもそいつの影響でうちのチームに何人かセレッソがいるんですよ。
もう
山川一人もおれへん、ね。
あれ地元なの。
そうっす。
非国民が。
うん、非国民が。ほんでしかも去年のあのガンバの低たらくと山川の低たらくの一方あのセレッソがね、
うん、
すごい大活躍したじゃないですか、天皇杯とかいろいろ、もう鼻高々ですよ、はぁ、あ、みたいな。だからそういうそれではなくて、だからあのまあ小学校の時も僕一回あの転校したりとかしてるんで、うん、なんかそんなにあのそういうマインドというか地元の絆的なもんをあまり作ってこなかったタイプ。
だからこういうね、今若い、うん、まあユニクロなんかも地域社員とか、保険会社とかも地域社員とかっていうものが結構多いとは思うんです、うんうん、そういう人たちはみんなよさこいマインドを持ってる
って持ってますよね。
持ってるんだ。
で持ってなかったら逆に暮らしにくいでしょ。
そうですよね、あいつ付き合い悪いとか。
そうそう、僕も長野に引っ越してからそのやっぱりあるじゃないですか、地域のなんか、
うん、
であの来るんですよ、あのおせっかいおばちゃんじゃなくて親切のおばちゃんが、うん、あの来週どんと焼きするんでみたいな、うん、どんと焼きって何やねんって思うんですけど、
お炊き上げでしょ、まあ言ったら
何それ、
あのお札とかを焼いたりとかするのも、うん、まあどんと焼きとは言わんのか、まあまあ1月やります
よね、お餅
や
でそのなんか よう分からへんけど、うん、そういう風習があるんですって、うん、でそれを子供たちがするんですけど、うん、それを子供たちにさせる前になんかその焼くものの準備を大人たちがするのに出てこいと、
うんうん、行ったんですか。
いや行ってない。
ああ、 それじゃよさこいマインドは生まれないよね。
よさこいマインドが生まれへん上にあの溶け込もうともしないっていう。
いや自分そういうのいいんで。
いやよくわからないんでみたいな感じで。
あ、ちょっとその日は仕事が。
そうそうそうそう。いやでも俺が一人行って、うん、もう何していいか分かれへん、この風習も分かれへん、一日な片身の狭い思いをしながらあの気を積み上げるっていう、
うん、
そのなんか歳の瓦のような作業。でその後なんかみんなでなんか公民館で飲むんですみたいな、いやそんなとこ絶対行きたくないって。
あれありますよね、なんかね、
消防団とか
あるあるし、僕ね会社の会社で研修行った後に、うん、なんか懇親会出ませんかみたいなのじゃないですか。
ある
ああいうのまず出たことないんですよ。
本社から来たりとかな、誰か来たら懇親会とかな。
いやで外部のセミナーとか行った後も懇親会2000円出してどうですかみたいな。
そうそう、あれ地元に迎える方も嫌がってるからね。
だですよね。
だって嫌やそんな
って。
うん。でまあそういうのはもうほんま気迫だったんで、だから意外にそういう人は動くことには抵抗ないんですよ。
うん。
一緒だから。
いやみんな偉いね。でも。でも今は特に僕は思うんですけど、うん、人間関係がリセットされにくいっていうのもあるかもしれないですか、携帯のおかげで。
ああ。
LINE なり、これからもずっと友達だよって言ったら本当友達のままじゃないですか。
そう、俺、あの昔携帯変えるために電話番号変えてたんですけど、うん、最近電話番号変えさせてくれないんですよね。
MNP
って言ってた。そうそう。この、なんとかの番号を、聞いてくださいみたいなことやって。で、聞いたら番号はそのままなんで、みたいな。ほんで、しかも勝手になんか、その、アドレスも全部、
まあ、iPhone にしてるから。
そう。入ってるやん、これ。
うん。
ほんで、まあ、LINE はそのまま使うじゃないですか。逃げられん、こいつらから。
うん。いや、ちょっとひょっとしたら、ひょっとしたらこの携帯のおかげで、坂本さんなんかにもよさこいマインドが生まれるかも。
そう、だから、その、ある意味、その仮想よさこいマインドみたいな、
持ってるわけです
よ。あるじゃないですか、この LINE とか、Twitter とか。
うん。
現実には、今住んでる周りの人とは繋がってないのに、
うん、
ある意味、まあ言うたらそのツイッターで例えばアルスマグナのファンの人たちととは繋がってたり、このラジオのツイッターの人でラジオのファンの人とは繋がってたりという、うん、この仮想よさこいマインドは。
別によさこいなんか僕ら全然するわけじゃないし。
ないけど。
ラジオのやつも全然ない
か一方的な垂れ流しなんですけど。
垂れ流しですけどね。
うん。まあ、そのうちあの、ハーチューの横に並んだりするかもしれませんけど。
マジで、あの、ラジオ。
ボイシーとかでね。
ボイシーっていうアプリ、
うん、うん。あれ、金取るらしいからな、50万とか。
配信するために
個人とか、法人が出そうとするとね。
マジで、うん、そんな大それた仕組みなのあれって。
いや、知らないけど。
ハーチューはタダでやらせてもら
って。ハーチューはタダでしょ。
ハーチュータダなの？ハーチュータダでやらせてもらって
る。池早とか、あのあたりはタダで。
池早とか。
うん。あ、これ辺はタダでしょ。
客寄せパンダ？
うん、もちろん。
それ、FM ムーブ神戸と同じぐらい悪質ですね。
あと番組買い取れ。
買い取れっていうやつね、素人に対して。
そうそうそう、素人ね。
5万円出し折れたら枠、売ったろぞ、みたいな、
うん。売ったろぞというか、空いてるやろっていう話やねんけど。まあまあ、だから、あの、転勤って僕もね、実際のところ、その、例えば、高校とか大学出た時に、うん、まあ、就職を考えた時に、転勤ない方がいいなと、その時思ったんですよ。
うん、
大阪好きだったんで。
うん。
でも30過ぎたあたりで、やっぱ大阪が、に住んでる頃ってまだ高校卒業したてなんで、
うん、
やっぱ友達おるじゃないですか、
うん、
高校の時の友達結構、うん、で大阪離れ自分一人だけが大阪離れるの嫌や、だから大学も大阪がいいって思ってたんですよ、
うん、
あれは失敗でしたね。やっぱ高校卒業するときに一回地元を離れ
るべきですね、
離れた方がいいっていう、 あなたも大学地元じゃないですか、
地元ですね。
ほんなら、大学行っても、やっぱり高校の時のやつを若干引きずるじゃないですか。
引きずる。
で、なんかね、もう、ちょっと、まあ、自意識過剰って言われたらそれまでなんですけど、大学の友達にこう、ウエイトがこう、行き始める頃と、うん、でもまだ高校のやつからも呼び出しがあって、
うん、
高校の連中ともつるむ、その、重なる時間あるやん。
うん、
もうワイドショー的に言うとそこ被ってるやんって突っ込まれるところですよ。その時期がなんか自分的にもすごいモヤモヤしましたね。大学の友達を優先するのか高校の時の友達を優先するのか、
うん、
しかも僕の行ってた高校ってそんな進学率高くなかったんで、うん、周りの友達はもう交通局とか結構郵便局とかで働いたりとかして、うん、みんな社会人なんですよ、
うん、
でお金ももう結構入ってきて、車も買って
遊べるしね、
遊びに行こうぜ。で大学の友達はどっちか言うと俺の家に部屋に来てみんなで漫画の話しようや、
うん、
もうちょっとそこら辺でこういろいろ自分が人気者とかではなくないんですけど、なんかモヤモヤしてた時期があったんで、あの時にあーこれ東京とか他のとこに行った方が
スパッとも
うライフスタイルを変えることができて、
うん、
ね。
でもある意味ね、転勤ってリセットになるから、
うん、
いいんですよ本当に。それこそ昔のアデランスのコマーションとか思い出してくださいよ。転勤と同時にズラの人とかっていう人いたんでしょ昔は。
で転勤終わったらまた脱ぐ
とかね。
いやそれは僕がってちょっとやっぱりね、
うん、
なんかあのいや春から京都かって島工作みたいにこうやっぱりなんかこう別に下心じゃないですけど、
なんかあるかも、
なんかあるかも、
なんか素敵な出会いがあるかも。
そう、それを下心というのかっていう。
島耕作呼んでると、
呼んでるとそうなりますよ。
そうなりますよ。
うん。
うん、
ただやっぱりね、そのおそらくそういう M.R. の人とか、
M.R. は銀行員とかね。
銀行員の人とか、
うん、
なんかすごい転勤が多いというイメージある職種はあるじゃないですか。
あるあるある。
まあ転勤が多いというかもう。うん、
まあ、不正させないために
一定期間おったらもう無理やり行かせると、
うん、
そういう職種っていうのは例えばもう僕ら言うたらもう大阪から長野とか大阪から東京みたいな感じですると、うん、全国をこう3年ごとくらいで転々とするわけでしょ。
そうですね、この人のところは。
いやそれはそれで逆にどうなのかな。どっかで気に入った場所があったらどうすんやろって。
ストップさせてくださいって。
はないでしょ。
で、みんな福岡に頭に住まるんでしょ、多分。
なんか、まあ、転勤族の人に聞くとね、まあ、うちの会社の聞くと、大体福岡とか仙台とか、年金のところって決まってくるじゃないですか。うん、今ここにおるけど、家は仙台で建ててんとか、うん、戻るんやったら福岡がいいとか、あれは、どうですかね。もし自分がもう一回その大卒とかから、新しく売り手市場で好きな会社選べるってなったら、そこまでの転勤の会社選ぶかな。もちろんね、その、面接の時に、うちは転勤多いですよって言うたら、いいですって言いますけど、うん、ここまでとは、みたいな風に思うかもしれないですしね。
まあ、友達の問題が一番でかいような気するな。だって会社の人とは、それより仲良くなるじゃないですか、普通にやってたら。
そう、ほんで、転勤あったとしても、まだ会うやろ？
どっかでね。
どっかでね。
うん。うんね、まあ、それはネットワークが増えるってことだから、
そう。
会社員としては本当に喜んでもいいことなのかもしれないですよ。
わかりませんよね。僕かって、大阪、長野、名古屋、長崎でいろんなとこ転勤してたら、仙台でよさこいチームに入ってしまって、
嫌、うん、だって、
うん、って思うかもしれないし、そのリアルのよさこいにハマって、俺ここで骨を埋める。これが私のセブンスリルルみたいなこと、言い始めるかもわかんないしね。うん、もう、これはから本当わかんないですけど、僕は、もし、まあ、自分の息子に、大学とか言うんやったら、
うん、
いや、大阪よりは、まあ、九州でも、
うん、
よう言うんですよ。俺もし自分が、もし、あなたの年齢になってね、まあ、そこそこ、国公立どこでも行けると、ってなったら、金沢大学行くわ、って。北爆レース、サーキット、やりに行くねん。
銭湯、お風呂のヘリで、
ヘリで、
裸で、ちんちん頭にして、
ぐるって回る。
回る。
っていうか、地方都市の国公立大学に行くっていうのが俺は、
素敵ですよね。
結構なんか、
うん、
別にだから金沢だけじゃなくて、ま、別に、まあ、北海道大学行けんねやと北海道でもいいですし、東北でも信州大学でもどこでもいいんですけど、うん、別にその阪大とか京大とか東大とか入るじゃなくて、そういうちょっと地方の国立に行って、その地方の町に暮らすっていうのはいいと思いますよとはよう言いますね。
うん、
まあ俺はちょっとなんか金沢に憧れがあるんで、
うん、
もう長野に来ちゃったから今信州大学に全く憧れがないんですけど、なんか金沢っていい感じがしません。
まあね。
うん。
うん、
だから俺を進めてるんですよ。とにかく高校卒業したらとりあえず大阪から出なさいと。
うん、
絶対に。
まあ、ただ、一個の都市に行ってても飽きてくるでしょ。大阪も30ぐらいになったらもう大阪飽きてきましたもんだって。
でも岸和田の女の子は絶対岸和田から出ませんよ。
うん。
でも私大阪の女やから東京地で行かれへんとか言いますやん。
ボロ
が。だから、そういう本当に、そういうマインドの子っていうのは本当に出たがらないですよね。
もう、別物なのかな。
ただ俺、新種にしたら、こっちの女の子はみんないますね、
うん、
東京とか大阪いいなって。
じゃあ行けよかったよって。
まあそうやねんけど、
うん、
まあそうやねんけど、でも今でもちょっと狙ってるみたいな、そっちに引っ張っていってくれる男の人がいいみたいな、
うん、じゃあ例えば、うん、会社で転勤に来る男を捕まえて、
うん、
そいつについて行けばいいじゃないですか。
そうそうそう。
で、会社によっては、じゃあ仕方ないか、お前も一緒に、転勤させてやるよ、
うん、
みたいな。
まあ、いや、辞めるんでしょうけどね。
いや。
専業主婦になってついていくんでしょうけど。
うん、
まあ、とりあえずでも、ここにいる限りは出会いないんですけどね。でも、そういうこう、だから場所によるんでしょうね、やっぱり、ここ出たくないっていうのと、ここ、まあ、言うたら田舎で絶対出たいっていう子いるじゃないですか。
うん、
こんなとこ嫌や、もう行きすんのも嫌や、みたいな。まあ、そういうのもあるからな。だから、うん、その、地方によっても違うのかな。その転勤したくない。だからその、まあ、転勤したくないっていう若い人が最近増えてるっていうのは、
うん、
その場所ですよね、
うん。
私は佐渡島から動きませんって言ってるのが、その東京以外には行きたくないって言ってるのが、
すごいな。でもやっぱりね、四大都市とか五大都市とか、言われるところには行きたい、やっぱり。
まあ、そうなの、
うん、
ああ、松本とか諏訪とか長野ではダメだと。
うん、なんかやっぱりしんどくないですか。
全然。
あ、そう。
うん。万が一、まあ、万が一っていうかね。まあ、次、例えば東京、
うん、
名古屋、で、山梨県の北杜市、
うん、
3つ好きなとこ選んでええぞって言われたら、じゃあ北杜市で。
北杜市いいんですよね。17対1。
そうそうそう。
ナンバーワンみたいな。
いや、僕、前も言いましたけど、 東京に届く範囲の、うん、東京の傘にちょっとだけ入ってるような場所がいいんですよ。
だから、なんで僕その地方都市っていうか、四大都市、五大都市がいいかっていうと、そこを拠点にまた動けるじゃないですか。仕事で。例えば仙台の拠点だったら、そこから山形にまた、案件対応で行かないとダメっていうので、結構いろんなとこそこから中継地として行けるっていうのがあるから。
自分をそんなハブ空港的な。
そうそうそう。だからそういう、仕事の仕方がいいなと思いますね。
まあそういう、例えばまあね、名古屋でも大阪でも結構周りを、もうちょっと、
うん、攻めたい
っていう。フォローせなあかんっていう。
絶対あるじゃないですか。
ありますからね。
ただ、例えば僕は山形の営業所行っちゃうと、うんうん、それ、山形
決めてもらうんです。
だから、それだったら、多分山形だったら仙台にバス乗って行きなさいとかってあるわけでしょ、
うん、そう。ましてや山形なんか行こうもんならもう山形弁喋ってなかったらみたいな、溶け込んでない。
そんなことないでしょ。
まあでも結構自分から努力しないと多分
まあね
その地方に行けば行くほどね
だからそういう意味では僕はあのみんなが転勤者がそこそこ多そうな、うん、まあ都市の方がいいですね
佐渡島ダメだと
佐渡島は佐渡島行って何をどうすればいいんですか
いやこの前テレビでやってましたけどあの佐渡島の、ね、キャバクラみたいなとこはみんなの地元の男の人と結婚しましたよ
いい話じゃないですか
すごいいい話
めっちゃいい話じゃないですか
地元の男の人はみんなそのキャバクラで嫁さん見つけてましたよ
えキャバクラ嬢と結婚するってこと
うん
ああ、
ま
あ、
キャバクラっていうかスナックって言うて
るの
か
なスナックで出会い
もう出会いの場みたいない
いスナックですね
だから新しい子が来たらすぐ地元の男の子がもうバーッと集まってきて
お見合いじゃん婚活じゃんもうそれって
まあまあまあそうですよね女の人の方も、うん、やっぱり何かしらある程度のどっか覚悟があって佐渡島のお店に勤めるんでしょうからね
ああでもなんか理由あったのかな佐渡島に行く
まあ佐渡島が好きとか島が好きとか田舎が好きとかなんかもちろんね
なんか多分大失恋したりとか
いやそんなネガティブな感じは全くなかったですけどね
なんか多分不倫してでもなんか別れてもらえなくて
日本海って言うたらみんな不倫とか自殺とか思ってますでしょうけど
福田和子とかね
いやだからこの前のそのテレビで見た女の子は島が好きって素直に言ってましたよ
超気の派でいいじゃん
そうだからいやずっと離島回ってて、うん、その島々でスナックで働いたりしながら、うん、働いて佐渡島で彼氏が見つかったみたいな
あそれが私のセブンスルールって言いそうな勢いですね
そう、
うん、島キャバクラ城みたいな
そうでもなんかそういう島はいいなって思いますけど
そうかでも、
うん、ただもう一回転勤って言われたら、うん、今はちょっと悩みますね
あそう、
うん、俺大阪から新州来る時で何の躊躇もなかったんですけど、
うん、
今から東京って言われたら、
うん、
ちょっと躊躇するかも
あそうい
やしんどそうじゃないですか今のこの通勤1分半ぐらいの朝家出んの8時5分とかなのに
いやー僕はでも坂本さん東京来たら大変だなと思いますよ
いや大変でしょ
好奇心を満たすもんいっぱいあるから
そうそうそう逆の意味でね家帰る時間ない
ないよみたいなで一人意味でしょ
そうね言うたらも
う
今ビリヤード場も潰れちゃったんで、うん、本当にあの釣りやるかスノボやるかみたいな本読んでるから、
うん、あでも大丈夫か東京だと奥さんついてくるっていうんですよね、うん、
まあでもビリヤード場あるでしょ、
うんやばい
ですね、山のように、うん、で強い選手いっぱいあるじゃないですか、うん、本屋さんも山ほどあるでしょ、
うん、金散財しまくるでしょうね
いやと確かに東京ってお金あったら日本で一番楽しい都市っていうか世界でも一番楽しい都市ですよ、うん、だってあの出版されてる本の種類はそれは世界で一番多いぐらい、うん、おそらく東京多いんでしょうから
本屋行けばね、
うん、金はかかるけどね、
うん、
まあ要お金はかからないよそんなに無料の美術館もいっぱいあるからとか言うけど、うん、欲しいもん山ほどあるから
いやだから長野ぐらいでちょうどいいんですよ
そうでどうせ住むの八王子とか立川とか、
まあ、あの辺になるんでしょうねおそらく
なるでしょ別に池袋とかに住めないじゃないですか、うん、社宅とかなんだら山梨の北斗市と何が違うのっていう
変わらんか
いやだっていつもテレビで見てたら八王子とか雪降って真っ白になってますやん
まあまああ
れ山でしょ、
うん八王子はそうですよ、
うん、
八王子だけ別物だもんなって
山の中でしょあれ、
うん、
僕ら中央線仲間やから八王子ってすごい親近感あるけど
向こうはそうなると思ってないからね
一言も思ってないけどね
なあ転勤なあでも今若い子はそうなのかなでもちょっと転勤の話言うとね、
うん、
うちの元上司2 二人いるんですけど、チューブに、名古屋に転勤になると、
あ、チューブって別にあの音楽の方ではなくてね。
じゃなくて、
名古屋とか。
名古屋に転勤になると、うん、みんなね、頭、いかれちゃうんですよ。
いや、頭いかれるって別に、気が狂うとかじゃないでしょ。
脳梗塞に。
タモリか、お前はっていう。
脳梗塞二人。
はいはい、はい。
で、東京から大阪に行って、くも膜下出血倒れたりとか、単身赴任で行って。
なんか、それ別に名古屋じゃなくて、うん、それがニューヨークでも一緒やったんじゃない
ですか。でもなんかね、やっぱ50代の単身赴任って危険なんだなって。
そうそう、だから名古屋が問題ではなく。
いや、だけど、名古屋飯やっぱりダメなのかな、ははーってみんな言ってるんですけど、こういうものが。
なんだ、その二人は毎日毎日マウンテンとか、コメダとか行ってなんか城のワールとかガツガツ食ってたの、50にもなって。
いやいや、だから多分酒飲みが多くて、
カフェオレ、たっぷりで。
たっぷりで、たっぷりミニコーヒーとか、だから酒飲みで、アホみたいに飲み食いして、
う
ん、
どうせ手羽先ばっかりガツガツガツガツ食ってた
でしょ。で、最後のダメ押しで、名古屋飯で、一気にブーストがかかって。
で、単身赴任やから、今日の晩飯ひつまむしとか、エビフライとか。
とかってやるから、プツンっていっちゃうのかなって。結構ね、危険だなって、
名古屋。そんなに名古屋って住んだら、うん、大阪みたいにそのね、こう狭いわけでもないから、うん、みんなが歩くスピードが速いってわけでもないですし、うん、大阪ってわかるじゃないですか、なんか血圧高そうみたいな、うん、大阪の方がしかも濃いよね、味意外と。
まあね、
ソース大好き、
しょっぱいのかな。
まあもちろん環境変わるのももちろん一番やと思いますけどね。
だから単身を50代の単身赴任は危険だなって本当最近思う。
どうせ名古屋ってあれでしょ、車通勤とかなったりするんです
よ。そうなるなるなる。
あの電車じゃなくて、うん、大阪と東京やったらならないんですけど、うん、名古屋になったら車通勤になったりするんですよね。
なんかいろいろ環境が変わるからチューブ危険だなって思う。
いやいや、まあそうなのかな。まあおそらく50代で環境変えるっていうのがまず一番だと思いますけど、あとはまあ単身赴任者に向く食事かって言われると、
そうじゃない。
意外と定食屋さんもあんま見ないしね。
名古屋とか見ないですね、確かに。
濃い飯屋はね、いっぱい見ますけど。
美味しいんですよ。
もちろん。
たまに食いに行くんだったらすごいいいと思う。毎日ね、名古屋のあの、モーニングとか食ってたらダメな気がする。
ダメ？まあダメかな。でも僕らも初めて ラジオ名古屋に取りに行った時にあの、カツ丼みたいなやつ食いに行ったじゃないですか。
あの、ヤバトンね。
ヤバトン。
うめえな。
うまいな、これって思いましたやっぱり。うん、
あれが毎日食ってたら
味噌カツとか、
まずいなと思うんですけど、
まあほんなら彼新種来れば、毎日野沢菜と、
でもしょっぱいじゃないですか。
豆腐と、なんかすごい蕎麦しか食わへんようになる。
まあでも長寿県ですからね。
うん、やたらと蕎麦食うよ、
うんうん、
あとうどんもね結構みんな食いますね。
うん、でもまあ転勤だし僕らはネガティブな気持ちはあんまりない。
うん、まあ僕も息子には、転勤多い会社の方がいい。あ、まあ言うてもね、はっきり言うと、転勤の会社って、すなわち大きいってことですからね。だから、もう、言ったら恵まれてるって。
福利厚生は恵まれてるってことだし、うん、家賃補助出るよ。
そうやねんな。
家賃補助でかいよ。
引っ越し費用のたんびにね、こんなんとかもらってたら、
そう笑いともらおうわって話じゃないですか。
笑いは止まりましたけど、でも洗濯機とか冷蔵庫とか買えるぐらいもらえるじゃないですか、やっぱそんだけ恵まれてるってことやから、わがまま言うなって言われますよね、やっぱり。そこは
いやいや、まあやっぱり新規ってね、まあ伊勢神宮とかも建て替えるように何年かにサラピにした方が僕は多分いいと思いますよ。
あの断捨離の意味でもね、断捨離の意味でもそれはあの引っ越しが一番いいですよ。
だって仕事もずっと毎回同じ案件っていうか同じ得意先持てたら嫌になるじゃないですか。
まあみんなが思ってるほどあれですよね、その仕事が変わることの不安って言ってみたらまあそうでもない
ない
っていうことの方が多い。要は帰るの嫌がる人いますけどね、仕事が変わるの嫌がる人いますけど、
だって嫌な上司から離れたりもするんですよ。まあ嫌な上司になることもあるかもしれないけど、
もうだから僕あのチーム変わったりとかその部署変わったりするの大歓迎なんですよね。毎回言うんですよ俺、面接のたんびに変えて。
でもまあね、人事異動っていうのは、本当に小学校で言うともう席替えですよ。 そうそう、席替えの時ってみんなテンション上がるじゃないですか、わーとかクラス替えとかあって。
だから僕は、まあ、あの席替え大好き人間だったんで、うんうん、引っ越しも大好きだったんですけど、だから僕の、まあ、同期というかもう10年ぐらい一緒に、ね、やってる人間が何人かいるんですけど、うん、みんなやっぱり変わりたくない、慣れてるから。
なんでなんだろうな。
で俺その間にあの部署3つぐらい変わってますからねあのもういいでしょうみたいな。
手挙げて
手挙げて、まあ、やっぱり変えてっていう人の方が少ないらしくて、
うん、
あの結構通るんですよね。あのなんかみんなどうもなんかマイナスイメージがあるみたいで、
飛ばされたとかね。
そうそうそうそうそうそうそう、
いやいやいや、
使えないから出されたみたいな。
人、
まあそれはトレードもそうですけどね、
野球の
トレ
ードも。ねえ、あのねえ、拾ってくれるところがあるってことですからね。
拾って、まあ、拾ってもらうっていうのもあれですけど、
考え方によってはこいつ出したくて仕方がないけど、どこも受け入れ先がないから残るっていうのもあるわけですよ。
あるある、どこも受け入れてくれへん。
嫌じゃん、こんなやつって言われることもあるわけですよ。
う
ん、
ね、もう出したい、もう、じゃあもう2対1でもええわって言ってもいらんって言われる。
いらんって言われることもある。
あるんですよ。でもしょうがないから、そういう時に、じゃあ俺出るからっていう。俺が一緒に行くからっていう時もありましたよ。
うん、
やっぱり。だからそういうのもいろいろあるんでね。まあそれ、田舎の方に行けば行くほど、そういうそのちょっとそのチームごとの、縄張り意識も結構強いんで、うん、なかなか難しいんですけど。
でも確かに、例えば地域会社であったのが、うん、なんかもう全国で合併になって、うん、でその地方採用のはずなのになぜか全国組織になってしまって転勤させられて、こんなことじゃなかったのにっていう人もいますよね。
あ、僕の知り合いでもいましたよ。
いますよね、
昔なんかあの、総合なんとか信用金庫みたいなところで地元を採用された女の子が、いつの間にか住友銀行の OL になってて。
うん、かっこいいですね。いないのかな言ってたじゃないですか。太陽光三井銀行で、桜銀行になって、SMBC、ね、住友銀行になって、
だから、
最後の桜銀行、太陽銀行を、人っているのかな、まだ。
それなんか近鉄バッファローズの最後の、
そうそう、最後の残党みたいな、
一人みたいなってますけどね。あれ近鉄バッファローズの最後の一人誰やったっけ。
誰なんだろう、まだいいのかな。
あ、でもあれか、あのヤクルトに、あのオリックスからヤクルトに行った、
うん、
バッターとか、あ、近藤が最後近鉄
で
指名されたんやったかな。坂口は多分近鉄やったと思いますよ、指名された時は、うん、でオリックスなって今、うん、多分ヤクルトでまた年俸1億円ぐらいもらえるようになったんですけど、まあ要はあれですよね。
そういう人ってかっこいいですよね。
かっこいいですけど、
うん、本人は
地元就職したつもりやったのに、いつの間にか住友銀行になってたみたいな感じになってましたけど、
うん、
やっぱ飛ばされるんですって、
やっぱり。
うん、それはね、いろんなその会社で京セラが入ってきたとか、なんか、そういうのが聞くたんびになります。だって、昨日までサークル系の店員やったが、今日からファミリーマートやお前って言われるんですからね。
まあ、それはいいやん、別に。
いや、でも、着てるもんから違うんですよ。
うん、
なんか、全く違いません？サークル系とファミリーマートでは。今までお団子とかが美味しいって言われてたのに、今日からファミチキかよ、みたいな。
みんなバイトやし。まあ、大体あの時はね、もう、店員位置から入れ替えますからね。
え、そうなの？
あの、セブン、ファミリーマートに鞍替えするときは。
あ、そうな
んや。うん。スタッフ変わってた。
だって、サークル系はサークル系の良さがあったじゃないですか。
あったあったあった。
やっぱり、ね。
スイーツが美味しいとか、
ね。そうそうそうそう。いや、その、どこ行ってもファミチキって、みたいな、思いますやん。
まあ、もう味わからなくなってやりましたね。ナナチキもファミチキもどう違うのかよくわかんないし。
いや、でもまあ、もう一回だけ転勤、あの好きなとこ選べ、ほんまに好きなとこどこでもいいよって、うん、もうご褒美やから、
うん、
今まで頑張ってご褒美やから好きなとこ選べって言ったら多分北海道か沖縄っていうと思います。やっぱり行ったことないと、
うん、僕北海道嫌やな。
え、なんで？
寒い。1年間だけ行っておいでって言われたら喜んでいくけど。
いや、でも北海道の人が言うてたもん、長野は北海道より寒いって
じゃあ比べてみようかみたいな、
うん、
でもやっぱ沖縄行きたいな。
そうだから、一回ちょっと沖縄に行きたいっていうのはありますよね。
うん、
まあ、もちろん九州とか鹿児島とか熊本でもいいんでしょうけど、どうせ行くんやったら端っこまで。
端っこ行きたいですね。
そうそうそう、端っこまでっていうのはあるんですよ。
うん、
まあ、それは北海道とか沖縄にも支店があるやつが言えることなんで。
北 海道ないからな。
だからそれはもうちょっとね、あれなんですけど、
うん、
まあほんまに贅沢な悩みって言ったら贅沢な悩みですよね、この転勤の悩みっていうのは。
うん、だってまあワールドワイドにやっていると別にどこに行かされるか分からんわけですよ本当は。
まあそんなこと言うたらね、ほんまにあの海外支社に飛ばされたりすることもあるんですけど、じゃあ海外支社に飛ばされるような会社ってって話に、
まあでかいってことですから
なっちゃいますし、
海外が海外で英語喋れるなんていいじゃないですか、頑張れば。
いやもちろんそうなんですけど、
ね、別に英会話学校半年ぐらい教育させられるわけですよ、行くとなったら。こっちも
そう、この前断っちゃったんですよね、
海外。
いや、もちろんあの転勤じゃなくて、あの、うん、その2ヶ月とかのスパンなんですけどね、
うん、
あの人手が足りないからって言って、ほんで最初に夏に行ったやつが帰ってきたんですよ、
うんうん、
で次誰が行くって話になって、で誰も手挙げないですよ、長野の人。
でもね、ああいうのいっぺん実績ついちゃうと、
うん、
行ったやろお前って言われるから、
で結局そういう人はまたもう一回行ってました。
いやだから、ね、僕も何回も、
うん、もう一回だけ、
そうそう、海外出張って何回かやっぱ言われるんですよ、
うん、
香港とか上海行けって、
うん、
いやちょっとごめんなさい、ちょっと今日はいいですみたいなんで断って、あれ言って本当何回か行くと彼いいんじゃないのってなって、
彼の仕事になるんですよね。
うん、
いやまあでも帰ってきてから話聞いたら、なんか気温46度ぐらいやったとか、ようしないんかったねみたいな感じですけど、本当、いや、やっぱそういうのでもやっぱ受けとくべきやったなって思いますもんね。
まあまあね、
うん、
まあ、人生短いですからね、いろいろやった方が僕らはいいかなっていうのが偏った意見だとは思うんですけど、
ただまあ思うのは、
うん、
ついていってるその方の奥さんが偉い、
偉い、偉いけど、うちの奥さんは絶対嫌って言いますよね。
いやこれね、僕ら会社におるから、
うん、
どこでも行きますよ、それはそうですよね、会社がお友達用意してくれてるわけですから、うん、取引先とか仕事仲間とか
お友達、
ね、お友達を用意してくれてるわけですよ、
うん、
でも奥さんには誰も何も用意しないですからね、
うん、
これが近所のママ友ですとかそんな用意しないじゃないですか。
そう、セットがあればね、
そう、あの同じマンションにあの嵐のファン の, あのママ友用意しときましたとかないですからねいやこれはましてや専業主婦で行くっていうのはやっぱりすごいな、
かなりね、
うん、だってそのたんびにあの自分で構築していくんですよ、コミュニケーション。
やっぱりだから結構強い人じゃないと難しいんですよね、
うん、だからやっぱ奥さんに感謝しないといけないんじゃないですかって思う、
うん、なるほど、
うん、やっぱり思いますよね、
うん、
まあ僕単身赴任なんで別に関係ないんですけど、
まあまあでも本当に今はこの辺のあの地域社員とかっていうの増えてきたから、
うん、
まあでもそれが本当給料いいのかどうかっていうと良くないっていうのもあるんでね、差をつけられたりとか。
あ、でもまあもちろんね、そのそういう本社採用と、
うん、
その地域採用では若干その
給料ベースが違う、
給料あの途中からね、
うん、
最初は一緒なんですけど、ね、途中から変わったりとかするとかいろいろ言いますけど、
うん、
でも本社というかそのね、都会の方から来た僕に言わせますとですね、うん、いや君ら畑もあるし、
いいじゃん、
家もあるしもういいじゃないですかとベースがそもそもここにあるでしょっていう、
うん、
でしょもうなんかまあ僕らはほらもう別にここに何もないから、
うん、
あれですけど全然いいと思います、
うん、
だから僕ほんまに息子とかに、いや高校だけ長野に来て、で長野に有名なそのね精密メーカーがエプソンとかいろいろいっぱいある、あの中部電力もいっぱいあるし、高卒でいっぱい取るじゃないですか、
うん、
今新卒いっぱい取ってるんで、もう高卒でそういうその優良企業とか優良企業に
いっぱい入れるんです
よ、入れるっていうその
長野の
長野の地元の利益がある、岡谷工業とかそういう有名な工業高校もいっぱいあるし、
うん、
そういう人生は本当にいいなとは思いますよね。
早く結婚して、
まあまあ結婚はねもう別にタイミングもあるでしょうけど、でもまあその子供を
マイル電気まっしぐら
まっしぐらで、ほんで松本のイオンとか、
うん、
長野の東急百貨店とか行って、ほんで初詣は善光寺とか諏訪大社行って、
うん、
ずっと長野でっていうのも、
ほんで人生としてはありですよね。
で3連休とかディズニーランドとかみんな行くわけですよ、長野の人は、
うん、
ほんで知ってます、新潟の海は長野の海って言われてるんですよ
なんかキャプテンハーロックの曲みたいですね。
いやだってあ1時間ぐらいで着くじゃないですか、
行けます、ね、
長野から。だから長野 の, あの海岸の海水浴場って、
うん、
ものすごい長野県民が多いんですよ あれ長野の宮かなってみんな言うんですけど、だからもうそんなにあの不自由はないんですよね、長野に住んでたら。
なるほど。
いやだって大阪でさ、例えば高卒でさ、ないでしょ。
ないないないないない。どこ行くのそんな、いい
で、
いいメーカーなんか、島のなんか工場ないよね、ほとんどね。
そう、でも地方に行くとたまにそういうのありますよね、うん、地方の高校やから通る、その地元採用、
うん、
いやだからそういう恵まれたところに住んでる子はね、もちろん恵まれてないところもいっぱいありますけど、うん、恵まれたところに住んでたら、ああそういうマイルド的な生き方
もうありなのかな。
まあありやな。
僕らが中途半端になんか都心というか、
まあ大阪出身なんでそんな思いもつかなかったですけど、
ああ
これはありやありや、ほんでそれはみんなタント乗るわって、
タント乗ります
よね。タント乗るわって思いますよね。
よさこいもしたいですよね。
だって時間あるもん。
いいな、そう考えると。だから、うん、そういう風にみんなが思ってくれた一極集中ってならないわけでしょ、本当は。
まあ、そのための国策としてあちこちにイオンモール作ってるんですけど。
国策なの？イオンモールって。
そうじゃないの？
違うわ。いや、それすんのやったら本当に国がマイルドヤンキーをもっと育てていくべきですよ。
うん。
うん。いいよ、岡谷とか、いいよ、諏訪とかって言えばいいわけでしょ？
そう。まあ、もしかしたら長野がその、まあ、そういう精密機器メーカーが多いっていうので恵まれてるっていうのももちろん。
いややっぱり長野ってね、恵まれてると思う。うん、
でも名古屋買ってそうでしょ？
と、まあまあ、岐阜とかもそうですね、メーカー多いから。
トヨタとか、あの、静岡の浜松あたりとかも多分そうだと思うんですよ。うんうん、地元のこう工業高校とか高専とかいっぱい取ってると思うんで。まああいう恵まれたとこは、やっぱりそういうマイルドフードを、やっぱり大事にして、
うん、
うん、いやー、やっぱ大阪に生まれるとそんな思いもせなかったもんね。
そうですね。
うん、工業高校アホっていうその一言で住んでましたもんね。
だって実相だもん。そんな賢
い。いやいやいや、宮古島工業高校っていう賢なとこもありましたよ。
やったらね、あの高校入試の参考書に出てくる、
うん。そうそう、宮古島工業高校だけね。
なんで工業高校なのにこの難しい問題出すのって。
でも卒業生って松本龍介やろってみんなよう言ってましたからね。まあそれ以外の工業高校はほんまに推して知るべしなんですけど、だって大阪って高専すらなんかよくわからなかったんで、
まあ、場所があんま良くないのかな、寝屋川とか。
そうだから工業高校とか高専卒業して一流メーカーに入るっていうイメージが全くわからなかったですよね。まあ俺らの上の代やったらそれは松下に入ったとか山陽に入ったとかいっぱいいたんでしょうけど、俺らの時代はほんま聞かなかったですね、そういうのが。
まあでも、まあみんながみんなエリアでそういう風にね、幸せそうしてたらいいけど、うん、現実そうじゃないんですよ。
まあ沖縄とかね。
ね、東京一極集中っていうことは、うん、みんな東京にずっと骨をうずめたいの？
まあうずめたいからみんな一生懸命あの補活したりとかしてんじゃないの？
ああ補活ね。
うん、補活のためにせっかく買ったタワーマンション売ったりとかしてるんじゃないんですか。ポイントがここじゃたまらないとかって要はネットに書いてありますけど、
うん、
どこまでほんまか分かんないですけど。
よう分から
ん、うん、いやまあ転勤はほんまにあの持てざるものというかほんまに贅沢な悩みかも分かんないですけど、うん、僕はまあある意味必要なね職種であればもちろん必要なんですけど、うん、必要じゃなくても10年に1回ぐらいは全然
どっか行きたいですね。
どっか行きたいですね。
うん、
でまあ引っ越し費用自分で出せって言われて嫌ですけど、
うん、出してくれるんだもん。
出してくれるますからね。
うん、
しかもあれなんで会社って一番引っ越し費用が高い時に引っ越せっていうのかな。
バカですよね。もう今回はかなりやばいって言いますよね。
今回なんか70万とか
着任できないんじゃないかって言われてますよ。
うん、なんかこの引っ越し難民が
難民になる。多分みんなホテルもまたそれで、
そうそうそうそう、
ビッグリマンションとかも高騰するかも。
大阪から長野来た時ってやっぱ1日で済まないでしょ、うん、その引っ越し業者を抑えるのに2日間じゃないですか、うん、これがまあもちろん営業マンの人と喋ってるとこれが5月ならねせめて4月の2週過ぎたら半額になるんですけど、
あれでも本当にしばらくあの社員料とかね、
そうそうそう、
社宅とかに入れてもらえてるんだったら全然その方が安く上がりますよね。
だから俺会社のあの2週間ぐらいホテル住まいしますよって、うん、ホテルなんて1泊6000円とかビジネスホテルじゃないですか、うん、それ2週間ぐらい住んだ方が安くないですかって言ったら、いやってダメだこの日までに引っ越しを完了させなさいみたいな、
着任してるからいいやんみたいな。
で自分の車もあの運ばせないとダメなんですよね、
うん、あれでひどい目にあったんです
よね。そうそう、あれ いや、あの、自分で運んでいったら安いし。
いや、それは事故があったら。
そう。
労災が、
グレーゾーンだから。どうたらこうたらって。わざわざ、なんかすごい高いお金で、あの、ボロいボロいカローラを運んでいただいて、どうもありがとうございます、みたいな感じですけど。いやー、そういうとこって不思議ですよね、会社で。
会社ってね。
で、なんであのコピー紙1枚するのにあんなに細かいんですか。なんかよくわからないですけど、うん、みんな引っ越し費用のために働いてるのかなとか。
まあある意味経済回してるっちゃ経済回してるんですけど、
うん、
それ非常に今大変なんですよ、運輸業界が。
え、なんでみんなあのほら例えばフレックスとかであの通勤時間をずらそうみたいな話を東京でしたりするじゃないですか、
うん、
なんであの転勤期間をずらすとか話にならないですか。
やっぱり一斉にやるのが好きな民族なんでしょうね、日本人って。
せめて業界ごとに、うちの業界はじゃあ9月でとか。
あ、いいな、いいな、それ。
うちの業界はじゃあ、あの、1月で。
そういう話は決算期の話をもうずらさないとダメですよ。みんな。
あ、でもそれ株主総会を同じ日にやりたがりますもんね。
うん。
やっぱり。
そうしないと、めんどくさいもんだって。
全部回ってくるからね。
全部回ってくるやついたら。
うん。まあ、そう、うん、そうか。まあ、引っ越し業者、そのうちあれですよ。1年を3日で暮らす引っ越し業者みたいな感じになりますよ。
あ、すごいな。
4月、まあまあバレンタインもそうですけど、うん、もうこの3月4月だけで1年の半分以上の売り上げみたいな、
うん、
なるでしょうね。
その出てきても不思議じゃないです
か。不思議、全然不思議じゃないです。こん、え、だって10万、普段10万円のところが56万とかさ。
わけわかんない。
ぼったくりっていうか、なんていうか、
自分でトラック借りてくるわみたいな。
そのトラックもないでしょ、
う
ん、ね、っていうか、まあ全体的な今のこの値上げが、
うん、
その運送費用の
まあまあまあ展開になっているってことですからね。
アマゾンのせい、
まあまあ、まあ、アマゾンからのせいですよ。まあでも本当にそういう風にして値段が上がっていくっていうのは、
うん、
いいことだと思いますよ。
いいことか、今回のこの値段の上がり方。
いやいや、まあ便乗でなんかいろいろ
どんどんどん毎年カントリーマームは小さくなっていってますよ。
シンクレーションですね。
その割にあの七味唐辛子とかのあの穴でかくなっていってるよね。
早く使え、早く使え。
出てくる量が半端なくなってる。
どうしてジェットストリームはあんなにいっぱいインクが出るのかな。
そうそう、
どうして滑らかなのかな。
うん、本当に
本当に。
まあということで、まあ天気の話から、はい、まあ相変わらずの歌話になりましたけど。まあ言うてもね、
うん、
長野と東京の天気して山梨で喋ってるラジオですから。
ですから、このほど聞いてきても、それはもうしゃあないやろって言いますよ。
言いますよ。大阪で作ってたラジオが今山梨で、ね、ラジオやってるわけですから。趣味なのに。
趣味なのにね。
うん、
あ、ということで、小種タンクさんありがとうございました。それでは皆さんおやすみなさい。さよなら。